漢文公式チェックリストの102から113までの説明をします。それでは、漢文公式21、比喩ってところを見てください。そのすぐ下の、がごとしとのごとしの違い。これは以前にも説明しましたね。活用語であれば連体形してがごとし。体現、名詞であればのを送ってのごとしです。1番、おなえに口と若いでごとし。下から変読ですね。不肖は夢のごとしですね。一生は夢のようだ。さらにその下の方に、五徳の家庭形は、南南の五徳んばとか五徳せばの二つです。五徳んば、五徳せばの二つあります。二番の形なんですが、南南のごとしってのはすぐ読めますけども、その上にある一文がついている場合、そのある一文と南南のごとしっていうのをどういうふうにつないだらいいのかっていうことなんですけども、実は、聞いてしまえば簡単なんですけど、上の一文の最後をことっていうふうに形式名詞で、まとめてしまうといいんですね。南南すること南南のごとしです。下に白文がありますね。バラバラになっていくことは流れる浮き草のようなものだとありますが、上がその集まって散るっていうことですから、音で読みますと集散ということになります。そうすると、左辺同士で読んでみますと、ことに結びますから、連体形になりますから、集散すること、流走のごとしと読めますね。集散すること、流走のごとし。ということですね。上に一文があって、ごとしにつなぐときには、ことでつなぐ。何々すること、何々のごとしです。3番、まさに何々のごとくなるべし。これは、やはり覚えてないとちょっと無理だと思います。というのは、まさに何々べし、これは読めますし、何々のごとしも読めるわけです。問題は、ごとしとべしはどうつなぐかということですね。で、学生が、自分で頭で考えるといろんな読み方をします。ごとかると読んでみたり、ごとくあると読んでみたり、いろいろしますが、まあ、結果的には、一つの慣用的な読み方に決まっちゃったんですね。実は、ごとくなるべしと読むんです。まさに南南のごとくなるべしですね。ごとしからべしに行くときには、ごとくなるべしです。まさに手を握りて喜ぶこと、平成のごとくなるべしですね。ちなみにその文章は、平成のごとしの上が一文になってますから、手を握りて喜ぶですから、そこをことで受けるんですね。手を握りて喜ぶこと、つまり21の丸二を使ってるわけです。平成のごとくなるべしというふうになります。公式22番を説明しましょう。詠嘆形です。詠嘆形の句型を3つ言ってください。空で言ってくださいというのをよく授業で言うときにはヒントを与えて、また形、兄形、何ぞ形なんていうふうに言います。つまり、またで始まると兄で始まるのがあるわけですね。そして、またで始まるものと兄で始まるものは、以下の読み方は同じになります。また、何々ずや。兄、何々ずやですね。よくここ、兄ずやという人いますが、何々とちゃんと言ってください。すぐつながるわけじゃありませんから、また、何々ずや。兄、何々ずや。最後、何ぞそれ連体形や。これは間に何々と言いません。すぐくっつきます。何ぞそれ連体形やですね。ということで、この3つを空でいるように練習してください。また、何々ずや。兄、何々ずや。何ぞそれ連体形や。で、少しわかるようになりますと、またの場合には、ずはまたの上です。兄の場合は、ずは兄の下です。まあ、そういうところも分かってください。1番の例文は、また、良きことならずや。なんと良いことではないか。ですね。なんと何なんではないかが訳です。選択肢にはよく、打ち消しに引っ張られて、良くないことではないか。というような逆が出てきますので、引っかからないでください。また、何々ずやという一つの構文で、打ち消さずに、なんと何々ではないかです。兄悲しからずや。 なんと悲しいことではないか、みたいになります。3番、なんぞそれ連体形やの訳は、なんとなんなんであることよ、みたいになるわけですね。白文が載ってますけども、何時、なんぞ罪を得ることの多きやですね。あなたはなんと罪を得ることが多いことよというわけです。今のように、なんぞの下にそれという言葉が抜けることもたくさんあります。基本はなんぞそれ連体形やですけども、なんぞ連体形やとなることもあります。公式22番の詠嘆のすぐ下に書かれている白文はこう読むんです。またいよいよ老にしていよいよ遠からずやですね。なんと苦労が多くて、そしてなんと遠いことではないか、みたいなことになります。次、22の下の願望を説明しましょう。1番の乞うとか、んと欲すってのは説明を受けなくてもわかりますね。願い求める、そういうことになります。2番だけ注意しましょう。初期とか北に異なるとか、希望の期、初、それから願う、こういうものを当地で先に読みますと、願わくはというふうに先に読むことになります。当地にしませんと恋願うというふうに下から返ってくることになるわけですね。何々を恋願う。だけど当地で読むと、願わくはというふうに最初にこれを読んでしまいます。その時の文末が3つであるということを覚えてください。願わくはとなったら、せよ命令形ですね。せよ命令形。時にはその願わくはの部分が空所になってて、文末がなんなんせよになってる。こういう時に、その初期とか北に異なるとか希望の期とか、庶民の書とか、そういうものを入れていくわけですね。そういう一つの交換形としても覚えてください。願わくは、せよ、命令形ということです。左外側に僕が出てますが、これは、願わくは、汝の思いを、思いを聞かせよ、もしくは聞かんということですね。せよ、命令形ですから、聞かんとか聞かせよということになると思います。次のページ行きまして、公式24番、送りのルールです。おとにを送るときは、そこに書いてますように、必ず活用語は連体形にしてください。連体形を、連体形にということです。それから最初の例文ですが、ああの声、いまだ山猿にとありますが、これは、近年の九州大学の漢文の問題なんですね。で、旧大のような、旧帝大系の大学の二次漢文に、声いまだ山ずでは、これは簡単すぎます。で、こういう時は、点の前後の逆説を見抜けと言ってるんですね。で、逆説にしたい時はどうしますかというと、破線がててててと左出てますね。逆説を表したい時は、逆説の接続助詞として2を送ればいいんです。つまり、左手のひらの、2の識別で言いますと、小指さんですね。その小指さんの接続助詞っていうのは、単準逆っていうので、逆説の働き持ってますから、連体形にっていうふうに読めば、漢文でも逆説になるわけです。そうすると、図の連体形は猿ですから、ああの声、いまだ山猿にとなって、2を送って逆説ができるわけですね。2が常に逆説というわけではありませんけども、その2はいろんな用法があります。しかし、とにもかくにも、送りに2を送りたいときは、その前が活用してたら、必ず連体形にするということですね。神に司るに敬あり。これは、お記事がありますから、大きな保護になりますから、その最後が2になる。その2の前は、司というのは、司へずですから、へいへいふうふるになって、司るにとこうなりますね。一人、苦しめらるるにあらず。このにあらずの場合の2の送りであっても、連体形にしますから、ラルの連体形ですから、られられらる、らるるにあらずとなりますね。そして最後に、さっき言ったように、 逆説を表したいときには、連体形にと送りますと、一応逆説ができますということです。2番のも、活用語にも送るときは、やはり連体形もになります。これも逆説なんです。じゃあ、2の逆説とどう違いますかと言いますと、2番の一番下に書いてあります。逆説の確定条件と言いまして、すでにそうなっている前提条件を示し、逆の関係で後ろに続けるということで、何々するもなんて言ったら、それはもうしたってことですね。その行為は確定した事実としてすでに行ったということになります。で、先ほどの2の逆説ですと、ただ単純に、前後を逆説にするだけなんですけども、もう送りますと、すでにそのことはやってあることなんだと。確定した事実として、すでに行ったことなんだというニュアンスが出るわけですね。数日なるも、ついに得ず。これはもう数日経ってしまったというニュアンスで、確定条件としてもう送ってるということです。3番。にとはがですね、これから述べようとする事柄を提示する働きになるときがあります。何々についてはというようなニュアンスですね。見るにいずれかこれより切なるものあらんと。見るということについてはということなんですね。にがそういうふうに定軸になることがあるということです。それ君子はといったときに君子がではなくて、君子についてはということですね。その君子についてはこうである。聖国をもって死なきは、聖の国に儒学などの徳学を治めた立派な男子がいないということについてはどうなのだというようなことですね。最後、丸4。これは変読するときの送りを、混同しないようにここにまとめてみました。あたわずに送るときは、下はことですね。ことあたわずです。あらずに上がるときにはにあらずですね。助動詞でできないっていうときのえずに上がるときにはおえず、何々をえず。いえどもに上がるときにはとですね。といえども、というわけです。それではチェックリストの102からやってみましょう。何々の形の意味は、何々のごとしです。103、がごとしとのごとしの違いは、がは活用語の連体形につきます。のは体現、名詞につきます。104、ごとしの仮定形は、ごとくんばとかごとくせばですね。105、まさに何々べしとの組み合わせの読み方は、まさに何々のごとくなるべし。です。106、英単句形を3つそらんじてみて、また何々図や、兄何々図や、なんぞそれ連体形や。107、これの読みと意味は、兄少なからずや、なんと少ないことではないか。108、読みと意味は、なんぞそれ、愚かなるや、なんと愚かであることよ。109、こうの読み方は、願い求めるです。110、これを読め。願わくは、何時の思いを聞かんとか聞かせよですね。111、送りに、おとにを送るとき、活用形は何形にしてつなぐか、連体形にしてつなぎます。112、この文章を逆説として以下に続けたいときは、声いまだ山ざるに。113、はとにが話題の定軸となる場合の訳し方は、なんなんについては、ということです。以上で113までの説明を終わります。